はい、久しぶりの朗読でございます。私の父鳥谷慎一郎が書きました私の木の先の中から、ちょっと前回どこで終わったかわからないんで、まあダブルかもわかりませんが、おそらくここであろうと思われるところをもう一度読んでみたいと思います。柴垣正弘さんと長澤明さんはお二人とも上坂先生と同じ日高町の方々です。一年に何回か持ち回りで会食をして、そのお家に大事に保存されてきた品々を見ながら楽しませてもらいました。柴垣さんのお家は江戸時代に久美浜の代官所が県知に来た時には必ず立ち寄るところでした。その折の献立の文章などが残されています。それを手前どもの板場が現在の金額に換算したり、古文書を上坂先生に読んでもらったりして勉強をしたことがありました。柴垣さんのところは、昔の木の先郡三方村の村長を代々務めた祖法家です。戦後農地開放で土地がだいぶ減ってしまいましたが、兵庫100軒のうちの1軒で、それは見事なものです。お家には山岡鉄舟のため書きの額もあります。柴垣さんは私より2歳ほど若いのですが、たくさんの本を読んでおられ、知識の豊富な方ですので、いろいろ教わることがあります。長澤明さんのところも古いお家で、江戸時代には両替商をなさっていました。離れの屋敷が随分立派で、襖絵が全部斎藤喜庵のものです。また日本画家の橋本関節の父親で、漢学や詩文に長じていた橋本寛海が遊びに見えたことがあり、その書が残っています。平成7年の12月17日、上坂先生から電話があり、調子が悪くて頭の中がすっきりしないとおっしゃるので、翌18日に様子を伺いに参りました。奥さんが、ただいま寝ておりますので、と言われるので、先生のご容体だけを伺って、私はそのまま自供しようとしましたら、私の声を聞きつけたのか、私に会いたいと起きて出てこられました。慌てて、床に戻っていただきました。すると丁寧に挨拶をされてから、今度は私はあかんと思う。どうも自分でそう感じる。随分世話になった。もっと早くから知り合っていたらよかったと、今になってつくづく思う、とおっしゃいました。先生、なんてことを言うんですか。もっと元気を出して、としか私は言えずそのまま帰ってきました。その後、私は忙しくて飛び回っていましたら、大晦日の朝に亡くなられたという電話をもらって、慌ててお宅にお伺いしました。先生はまだ床の上におられました。この前、今生の別れをされたところに、静かな非常に綺麗なお顔をされて横たわっておられました。あんなに綺麗なお顔は見たことがないです。他の人には会わないで、私だけに今生の別れをされたそうです。人間の付き合いというものは不思議なものです。先生とはもうちょっと早く会って、もう少し長くお付き合いをしたかったと心残りでなりません。今日はここまでにします。また次回その次のところを読んでまいります。